はようございます。私たちは今、英語でですね、ちょっとご挨拶するようにしておるんです。今日、アメリカの方も見えているのでちょっと恥ずかしいけど、I am so happy in Christ とご一緒しましょう。はい、I am so happy in Christ。 一日10回ぐらい言って、中には30回ぐらい言ってる人もいますけれど、すごい話ですね。日曜学校の子どもたちもそんな風にして挨拶をしてくださるんですよ。神様がくださる素晴らしいお恵みの世界であると思うのであります。私、来週長崎に行くことになっておりまして、長崎のカトリック教会でメッセージをすることでありまして、カトリックの神父様たちがこの集会とても注目しているそうでありまして、26聖人の写真が出ますか。26人、こうすごいですよね。26人殺されたんですからね、考えられないですよね。国際問題ですよね。でもしょうがないね。豊臣秀吉時代でありますけれど、26人の神父さんやまた信者さんたちが殺された。その前で1時半から来週2月の5日が記念日ですが、1時半から、そしてこの後ろの建物の中で原爆資料館ですけど、そこにホールがあって、そこで6時半から集会をして、私ご奉仕を知らないんでありますが、現地の牧師が、本人も知らないのに、もういろいろと調べてくれておりまして、長崎のその教会の牧師は36年前に神様から長崎でリバイバルが起こるから、そのつもりで準備しなさいという36年その予言の言葉を信じて、じっと我慢してるんじゃなくて、すごい活躍しておられるその牧師がですね、私がちょっとお願いしただけなんですけど、私の母親の実家が長崎なんでありますよ。イエス様を信じて感動された感動物語でございますけど、それを調べて調べて調べて調べて調べて調べて、私なんか全然知らないニュースを見つけてですね、私のご先祖様のその、なんていう家系図ですね、家系図を作ってですね、私の名前までその中に入ってんですよね。そして親戚の人たちがぜひ集会に出たいって言ってさ、皆さんお祈りください。救いの恵みに預かることができるようにということを期待しておるので、あります。もう一つはですね、2回の集会をするんですが、カトリックのど真ん中、これカトリックの行事ですからね。私、神学校時代はですね、カトリックの悪口を勉強したんですよ。プロテスタントと1549年の10月31日にマルチン・ルーターがカトリックに背中を向けてと言いましょうか、自分もカトリックなのに、間違ってると言ってぶつかった。これが宗教改革ですよね。それ以来分裂しているわけでありますが、クリスチャン同士が分裂するのはおかしいでしょ、ね、ということでありますが、このカトリック教会に対して私たちはどこが間違ってるかということを悪口ばっかり勉強したんですよ。それで神学校で教えてるのは正しいと思ってたから、もう神父さんに会うといじめてたんでありますよ。まあ、シスターに会うと悪口言ってたんですよ。それをある時勉強し始めたらね、そうでもないんだ、いや素晴らしいんだ、特にマザー・テレサに会ったらね、もう全然素晴らしい人にお会いしたということでありまして、また謝罪するようにね、カトリック教会で謝罪あちこちでしているんですよ。今回もせっかく招かれたから謝罪しようと思っているという思いがなんか現地に伝わっちゃったらしくてですね、その責任者の神父さんがぜひ会いたいってね、神父さんの前で土下座して謝ろうかなと思っているんでありますけど、こうやって謝る、許し合うということがなされるのは本当に素晴らしいことだと思います。ルイス・フォンテスという神父様なんでありますが、楽しみにしておるんであります。パウロという人物がこの聖書を書いているんです。13の手紙を書いているんでありますが、世界の歴史に残る最も著名な人物の一人でありますが、この人が殉教、殺される、ネロ皇帝に殺される直前に書きましたのが今日のこのテモテの第2の手紙であります。だいたい AD67 年か68年かそこらでありますが、数ヶ月前に書いたのであろうと思われている内容であります。今4章を読んでいただきましたが、1章の1節から少し読んでみたいと思います。 テモテの第2の手紙の第1章333ページになります。イントロダクションです。神の御旨によりキリストイエスにある命の約束によって立てられたキリストイエスの使徒パウロから愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安とがあなたにあるように、あなたにて単数でありますね。恵みと、普通は平安と書くんですけど憐れみが入っているということを勉強しました。これが分かるのと分からないのとはうーんと近いんでありまして、聖書の中で非常に珍しい記述であるんであります。私は日夜祈りの中で絶えずあなたのことを思い出しては、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しているというね。あなたというのはテモテということです。テモテというのはもう非常に若い伝道者、今パウロというこの偉大な伝道者が殺される、捕まって殺されるというそういう状況の中で、まあ遺言ですね、これだけは守れよと。4節、私はあなたの涙を覚えており、あなたに会って喜びで満たされたいと切に願っている。またあなたが抱いている偽りの信仰を思い出している。この信仰はまずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニクケとに宿ったものであったが、いいね、いいおばあちゃんだね、いいお母さんだね、信仰を持ってそれが次々に伝わった。今あなた方にも宿っていると私は確信している。こういうわけであなたに注意したいね、ね、アドバイスしてるわけですね。私の安心によってうちに抱いている神の賜物を再び燃え立たせなさい。再びって言うんですから、ちょっと今冷えちゃったというね。クリスチャンでも冷えてるクリスチャン手を挙げようって言ったら結構いますよ、ね、燃えてる人ってもうそれも手も上がるでありましょうね。再び燃え立たせなさいというのは、神が私たちにくださったのは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊なのである。だからあなたは私たちの主の証しをすることや私が主の囚人であることを決して恥ずかしく思ってはならない。むしろ神の力に支えられて福音のために私と苦しみを共にしてほしい。日本のキリスト教会の一番悪いことの一つは、クリスチャンになると苦しむこと、苦難から解放されると思い込んでいる、そういう御利益的な信徒がいっぱいいるということに問題があると指摘されているんであります。中国のクリスチャンたちはクリスチャンになると迫害されいじめられる、下手すりゃ殺される、そう思った上でクリスチャンになっているんであります。北朝鮮で隠れているクリスチャンもたくさんいるんです。あんま喋っちゃいけないんですけれど、その人たちもキリスト様に信じて祈っていることは、やがては私は殺されるかもしれない、殉教するかもしれない、いじめられるかもしれない、剥奪されるかもしれないと、そう思い込んでいるということでありますが、テモテはこのところでパウロ先生から覚悟しなさいよ、福音のために私と苦しみを共にしてほしいという若いテモテに対して、今や別れてもうこれ捕まってるんですから、パウロ先生はね、この若い人に対して苦しむことの意味を伝えながら、まあ私なんか泣けてくる、そういう、ところであります。4ページ後に第2、テモテの4章に行きます。キュレの中心的なメッセージであります。さっき司会者を美しき女性が読んでくれましたが、4章の1節から336ページ、神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの前でキリストの出現とその御国と思い厳かに命ずる。8節までご一緒に読みましょう。2節、はい、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め戒め進めなさい。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうと自分勝手な好みに任せて教師たちを寄せ集め、そして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るであろう。しかしあなたは何事にも慎み、苦難を忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさい。私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。 私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。アーメン。今日のメッセージの中心的な出来事ですが、私の心臓が爆発するぐらい、まあ本当に緊張といいましょうか、興奮といいましょうか。いや、初代の教会、2000年前の教会の様子でありますが、パウロ先生の偉大性と、若い神経質な、ね、神経質だからちょっとだけブドウ酒飲んでもいいよ、その胃袋を大切にしなさいなんて言われている若い手も手が後継者なんであります。頼むよな、しっかりやんだよ、そういう励ましのそういう状況です。もう一度4章1節に、神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国と思い、おごそかに命じるとそう書いてあります。これ私にとりまして60年間も聖書を勉強してきたんでありますが、初めてのように気がついた内容であります。人間はひとたび死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが人間に定まっていると、ヘブル人への手紙9章27節に書かれてあります。人間は一度死ぬことと、これ否定する人は誰もいないでしょう。もう一回この死んだ後に裁きを受けるということは人間に定まっているという、これ信ずる信じないか別問題でありましょう。しかしながらですね、ここに書かれていることは驚くべきこと書いてありまして、おごそかに命じるが、何を命じるか、生きているものと死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前でと、そう書いてあるんであります。死んだ後に最後の裁判で、そこで裁かれて判断がなされて、地獄に行く人と天国に行く人とが分けられるということは繰り返し聖書の中で発見できることなんですが、愛する兄弟姉妹、聞いていらっしゃいますか。この一節に書かれていることは、生きているものを裁かれる、死んであなたの今までの行状は良くない、悪いことばっかりしている、悔い改めしている、していないで、嘘ばっかついている、あなたは誰かのものをカンニングをしたでしょう、あなたは人に迷惑かけたでしょう、だからあなたは地獄に行くんですよって、そういうのが裁きという、裁判、裁きというわけでありますが、ここに書かれていることは、生きているものを神の前に裁かれるという、私にとりましてはこれはもう驚きもののきの、そういうメッセージであります。生きているものも裁かれるんだと、もっと言うと、すでにまだ生きているんですから、裁かれて死んじゃうんじゃないんですよ、生きているんですよ、生かされているんですよ。しかし生きているうちに裁かれているということは、もうびっくりして、この気づかなければならない時だと思います。若い時にサンデースクールに行って、日学校に行って、そして大人になって信仰を失うという人は世の中に何億とおります、ね、うん、神様をごまかすということで聖書も読まない、お祈りもしない、教会にも行かないという人が、この教会だけでも1000人ぐらいおります。その人たちのことを心配している牧師が病気にならないはずはないでしょうが、守られておりますが、しかしそれは死んで神の前に大審判が起こってから、裁かれると、裁判があるというのは分かりやすいんですが、生きている時から裁かれるという、イエス・キリスト様を生きている時に信じていないと、深い愛が分からない。愛、喜び、平和って書いてあるんですよ。聖霊を受けたら、私たちは愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制、これ実りだって言うんですよ、フルーツだって言うんですよ。このことが裁かれると、そういうものが出なくなるという、与えられないで、その実りがなくなるという。だからクリスチャンでもいろんな人たちがいますが、もう裁かれているんだという自覚を持つという、 嫌なことは裁かれるのは嫌だと思えばカムバックホームですよ。もう一度戻ればいいんですよ。裁かれて愛がないって、愛のないクリスチャンいるじゃないですか。喜びがなんで喜ばないのかなと。そして平和、人と平和に過ごせない、親子平和に過ごせない、夫婦平和に過ごせない、これは御霊の実だからいいですか、聖霊のフルーツだから、聖霊様を否定的に扱うと、それを意識しないと。ウェルカムホーリースピリットって習慣じゃないですか。ご一緒しましょう、はい、ウェルカムホーリースピリット、聖霊様歓迎しますと言って、目に見えないけれど聖霊様を意識すると、そこに聖霊が持ってきてくださる愛、喜び、平和、すごい神との平和、神様と平和に過ごしているんでね。人と人の関係が平和、自分の魂が平和、平和を作り出す人は幸いだ、ピースメーカーは幸いだ、神のことを呼ばれるであろうって言ったってなかなかそんなことはできないから、世界は戦争をやっているわけですが、聖霊を信じて、聖霊なる神のパワーによって私たちの心が平和、神から信頼されて平和、人々から信頼されて平和、神様から愛されて平和、私たちは神との関係が平和で、人と関係が平和で、こんなに幸せなことはないが、本当はもっと厳しくお話ししないと怒られちゃう。生きているものと死んだものとを裁くべきキリストイエスの御前で厳かに命じるということであります。愛する兄弟姉妹、これはもう大川牧師、もう遺言書のような内容であります。パウロ先生が今この地上から離れて、この人は殉教する、首切られて死んじゃうんでありますけれどね、若い手元にこれだけは知っといてほしい、生きてる時に裁かれるよって、分かるような気がしてきたでしょうね。本当に御言葉に固く立つ、主にお従いしてないと、なんだかクリスチャンとクリスチャンでないと大して変わらないような、いやもっとどん底に落ち込んでる場合もあるでしょう。それは御霊様、聖霊様を悲しまれるから。風は己が好むところに吹くっていうのに、聖霊に好まれることをしなければ、聖霊の賜物、ああ豊かな贈り物がこっちに来ないじゃないですか。教会そのものも裁かれる、牧師も裁かれる、こういうことを意識しておくんですよという、そういう内容で、私にとりましては今日このテキストでお話をしようと決心したことの内容であります。4章の1節に厳かに命じるという命令という、貴重な言葉であります。2節には時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教え、責め、戒め、進みなさい、神の御言葉を述べ伝えなさいという、今はチャンスでない、そんな In season and out of season、 今は寒いからチャンスじゃない、今は忙しいからチャンスでないって一生忘れちゃうけどね。時が良くても時が悪くても聖霊が助けてくださるから福音を述べ伝えなさい。3節4節、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳障りの良い話をしてもらおうと自分勝手な好みに任せ、教師たちを教え、そして真理からは耳を背けて作り話の方にそれていく時が来るで。今もう世界中はこれにやられて、若者たちがどんなに狂わせられているかわからない。テレビの世界が、SNS の世界がどんどん発達して、今は AI の時代にもなってきましたが、 YouTube もスマホも子どもたちが一日何十時間もそれを見るという、子どもだけではない大人も同じでありますが、真理から遠ざかる世界が今待っているということであります。これ意識しておかないとやられてしまうわけであります。4章の5節に何と書いてあるかと言いますと、しかしあなたは何事にも包み、困難も忍び、伝道者の技をなし、自分の務めを全うしなさいという、世界がどんなに変化しても自分の務めを全うしなさい、自分の務めを意識しなければいけない。神が私を救ってくださって、私は何をなすべきかということを意識するんですね。主の命あらば今すぐに 御霊の言えるごとくせよ。13歳の時からこういう歌で自分の人生を支えてきたの。主の命命令、主の命あらば今すぐに御霊の言えるごとくせよ。聖霊様の言うことを聞くんだという、そういう内容。6節、私はすでに自分を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来た。最後は貼り付けになるか、ライオンに食われちまうか。でもこの人、私ローマに行った時にね、そこらに歩道があります時に丸いこう円柱があるじゃないですか。ああいうのにね、パウロがね、首をこうやって置いてね、上からね、刀でね、刃物でパンって切られたっていう場所行ったんですよ。ね、張予美先生がそこで大泣きに泣いたっていうからね、僕もそこ行ってね、俺は泣かないなんて思ってたんだけど、やっぱりね、パウロはここで死んだか、福音宣教のために命を懸けた人なんだと、そう思って、私は感動したことが、あるのであります、すごいところでありますね。26人のクリスチャン、キリスタンとカトリック教会では言っておりましたが、その人たちが、殺されるという、書物がいくつかありまして、この中には歴史の専門家の教師もおるんですが、ありったけの本を読みました。まだ読み続けています。現地の中に入り込むわけですから、もっと詳しい人がいるに違いないから、資料館にも行きますけれど、読めば読むほどなぜ長崎なのかがよくわからないが、長崎であのことが起こったのかというと、京都で起こったんですよ。京都で熱心なクリスチャンが捕まって、26人神父さんたち、修道士の人たち、一般信徒の人たちが26人、どうされたと思います？秀吉の命令で耳を切れっつってですね、この耳ですよ、耳、これみんな切られちゃったんですよ。出血するじゃない、血が出るじゃないですか。でもクリスチャンになると、キリシタンになるとこうされるんだぞと言って、牛車にね、牛車に乗せられて、京都中ね、晒し者にされて、一般の人たちから馬鹿にされて、唾かけられて、石投げられて、キリスト者になんかなるものかなんつって大馬鹿にされたんですけど、彼らはニコニコニコニコ、本当にイエス様のゆえにこれから殺されるということは栄誉あることだと言って、賛美歌を歌いながら、彼らはそれに耐えた。それで秀吉が京都からですよ、じゃあ今度は歩きだということで、みんな裸足になって、まあフランシスコ会というのはもともと裸足みたいなもんなんですけれど、彼らは裸足で縛られているんですけど、長崎まで歩けって言われるんですよ。どのくらいの距離かって言ったら780キロくらいあるんですよ。まともに歩いたら160時間ぐらいかかるんですけど、毎日歩いて乗り物ないんですよ、ね、食べ物だって不自由でやりましょう。それでも歩いて歩いて賛美してお祈りして、賛美してお祈りして、すごいことが起こって、そして今だったら国際問題になるような内容でありまするが、先ほどの大きな写真をご覧になったでしょう。26人が出ますかね、写真が。26人が貼り付けにあったんでありますが、その中にちょっとチビさんがおるんでありますよ。16歳だっていい？これご覧になったでしょう。26人数えなくたって何度も数えてるからね。一番右の方から言うとね、右の方から言うと 1,2,3,4,5,6,7、 あそこにもチビが2人いるじゃないですか。あのおっちびの方が12歳なの、ね、そしてそれがね13歳、アントニオっていうのは13歳、もう一人ね10代がこれかもしれないな、あるんだけど、あの一番小さいのがかわいいの。今殺されようとするのに12歳13歳で殺されるんじゃ、まあかわいそうだから、 お武家様で、中にはなかなか親切なのがいて、寺沢半三郎っていう責任者がですね、坊やこっち来い、坊やこっち来い、助けてあげるからな、うちの子供になれ、養子になれな、そしたらな、財産もあげるぞよね、こうやって刀もあげる、武士になれるよ、武士にな、そして洋服もあるね、で好きなものを何でも買ってあげるからね、もうね俺の息子になれとか言ったね。でその時にね、クリスチャンを辞めるならっていう条件があったんですよ。キリスタン辞めるならば、その条件を飲んでうちの子供になりなさい。そしたら12歳が何つったと思う？お武家様、クリスチャンを辞める気持ちはありません。私はクリスチャン辞めて大金持ちになって武士になって50年間これから長生きしたとしても人生滅びに行くんじゃしょうがありませんから、今私はイエス様のもとに、救い主イエス様のもとに天国に行くことの方がよっぽどよろしいございます。だから天国に行ってしもべの務めをします。お武家様、お武家様もご一緒に天国行きませんか。この寺沢半三郎というのは一度クリスチャンになりかけた人なんですよ。俺もイエス様を信じようかなってね、この前話しましたね。太閤秀吉も女性問題を許してくれるなら俺もキリシタンになりたいって言ったことがあるという文献があるんですから、恐ろしい問題でございますが、隣の13歳のアントニオ君と声を合わせて主を賛美した、その10代の3人は天使のような顔で喜びにあふれ、耳をそがれて出血しているのに痛みをこらえて賛美し続けたというね。もうこれだけでね、僕はね、13歳でクリスチャンになった時にね、イエス様は僕の人生を差し上げます、献身します、どうぞ私の人生を殉教しても殺されても何でも構いませんってね、殉教にね憧れてたの。だから僕はカトリックだったらここに入ってるんだってそう思ってるわけ。今からでも遅くないけど、もうこんな年寄りになったんでしょうがないって、役に立たないでしょうけど、7節から8節まで4章7節ね、私は戦いを立派に戦い、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりではなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろうと。もう一つ喋りたいの、下の段15節、4章15節、4章15節。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言うことを強く反対したのだから、16節。私の第1回の弁明の際には、私に味方をする者は一人もなく、皆私を見捨てて、捨てて行ってしまった。天下のパウロ先生、聖書の13の手紙を書いたパウロ先生が死ぬ間際に一人ぼっち。みんな俺を理解しないで捨てて行った。どうか彼らをそのために責めることがないように。17、しかし私が御言葉を余すところなく述べ伝えて、すべての異邦人に聞かせるように主は私を助け力づけてくださった。そして私は獅子ライオンの口から救い出されたのである。主は私をすべての悪の技から助け出し、天にある御国に救い入れてくださるであろう。栄光が永遠から永遠にわたって私にあるように、アーメンと。もうこれ最後のページですからね。何と書いてあるかというと、主は私と共に立ちというんですが、この訳文がいろいろ訳文があってですね、英語の分かる人がもう何人もいらっしゃいますが、昔プレスリーというすごい音楽家がアメリカにおられましたが、プレスリーが「The Lord Stand By Me」という、すごい歌を早くアカデミー賞かなんか取った曲だと思いますけれど、同じことがここに書いてありまして、「The Lord Stood By Me」、主が すべての人が私を捨てたけど、主が私と共にいてくださったということが書いてあるんであります。苦しいとき、寂しいとき、悲しいとき、一人ぼっちのとき、主は私のそばにいてくださったって。その綾子が、人は悲しみのとき、一人ぼっちのとき、主と出会うことができる。私は能登半島で悲しいこと、苦しいこと、私たちの精一杯の援助をすることを実行しておりまするけれど、人生って行き詰まったり悲しんだりしているときに神様がそばにいてくださることに敏感に気づくという、私が勇気を持ってセカンドチャンスの話をしていることをお気づきでありましょう。プロテスタント教会が認めなかったことを今多くの伝道者が、突然神様を知らないで死んだ人はどこに行くか、地獄に行くか、ちょっと待って、地獄は最後の最後だから、地獄に行かない、天国に行けるか信じてないから行けない、じゃあ自殺した人は、自殺は罪だから地獄だ、これ昔僕の子供の頃はこういう指導であった。でも聖書をよく信じていると調べてみるとそうじゃない。イエス様は十字架にかかってお墓に葬られて3日目によみがえるんでありますけれど、復活するその寸前に黄泉に行ったって。黄泉って何のことを言ってるかっていうと、まだ判決が定まってない、ね、最後の大審判の前に待機する待合室みたいなところにいるんだと。そして最終的にイエス・キリストがそこに来て吟味して御言葉を述べ伝えてくださると私は信じているんですが、今世界でこの私のメッセージを理解してくださる人がたくさん出てきているんですけれど、私の読んだ本の中に有名なドイツのヒットラーがいるでしょう。あの人が夢の中で、ある有名な牧師さんが夢の中で、ヒットラーが出てきた。で、神の前の審判で、お前なんでそんな悪いことしたんだという時に、ヒットラーが何つったかっていうと、私にまともに伝道してくれた人はいなかった。イエス・キリストがどういうお方であるか私は知らなかった。存在は分かっても、キリストの真理を伝えてくれる人がいなかった。だから俺はこんな悪いことをしたんだ。俺が悪いんじゃねえや。教えてくれないキリスト教が悪いんだというようなニュアンスのことを夢の中ですけれど、誰が聞いたかは話をしたら有名な人であります。で、私はセカンドチャンスの最初に話したときに、どんなに悪党でも、例えばスターリンでもヒットラーでも、神の前に悔い改めてひれ伏して許しを請うならば天国に行く可能性というのは十分にあるみたいな話したんですよ。理論的にはそうでしょう。理論的には。そしたらとっても有名な牧師さんが私に対して、ヒットラーとかそのスターリンの名前は使わないでくれ、あなたの考えていることは認めるけれど、そんな人たちが天国に行けるなんて絶対ダメです。それで私使わなかったんですよ。でももう一度言いますが、どんなにひどい人でもイエス様の愛にごめんなさいと悔い改めする者は天国に導いてくださる。それがイエス・キリスト。イエス・キリストは神はその一人子をくださったほどにこの世を愛してくださった。それを御子を信じる者が一人も一人も一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様は全ての人が救われて真理を悟るに至ることを願っている。真理を悟るだから悟らせなきゃいけない、伝えなきゃいけない。パウロは今や死なんとする、本当に死んじゃうんですけれど、このような出来事の中でみんな私を見捨てていった、誰も私を助けてくれる人はいなかった、でも福音宣教のために主が私のそばに立ち続けてくださいました。裁きの時に私たちは決定されるんでありますけれど、プレスリーがどのレベルで言ったか分からんけれど、 The Lord stand by me stood by me。 この教会であるお医者様が亡くなった時に50代ですよ、 お葬式の時にこのプレスリーの有名な He Stand By Me という曲を流してくれって言われたんですよ。献花する時流してくれ。私はそのポピュラーの世界わからんし、プレスリーがどのレベルのクリスチャンかわからないから本当は困ったんですよ。本当に困ったんですよ。でもレコード持ってこられたから私は流すことにしたんですよ。であれからずいぶん私これを研究した。でも今度ここに来た時に全ての人が見捨てたけれど、イエス・キリストは逃げなかった。私のそばにいてくれた。彼は The Lord stood by me、 私のそばに立ち続けていてくださったというこのことを、はあ、プレスリー知ってたのかなと思って、知っても知らなくても私たちの最後の最後に立っていてくださるお方。日本にアメリカからシンディ・ジェイコブという預言者が来たんですよ。日比谷公会堂で、ピーター・ワグナーが説教した後、楽屋で私を捕まえて、そのシンディ・ジェイコブという預言者が私に指さして、私はあなたを知っているって。皆さん知らないんだ、初対面ですよ。知らないでしょ。でも、まあ、我慢して聞いてました。3つ予言した。3つとも予言が当たったんですよ。1つはあなたは日本の使徒として務めを果たす。2つ目、あなたの周りには数千人の人が集まってくる。3つ目、ものすごいお金が入ってくる。それを伝道のために使いなさいと3つとも成就したんですよ。でも一つ目の私はあなたを知っているっていうのは預言者が使う言葉なんですよ。だからいつもやってるからそう言ったのかなと思ったんですよ。でも私今回このテキストを読んで、神様は私のことを知っておられるんだ。だから預言者シンディ・ジェイコブを通して、私はあなたのことを知っているというのはシンディ・ジェイコムが知ってるんじゃないんだ、この裏におられるイエス様の代理としてこれは喋ってんだっていうことが分かってね、感動したんですよ。あなたの存在生まれる前から知ってたよ。あなたがどのくらい苦しんだか知ってたよ。あなたが今どのくらい行き詰まってるか知ってるよ。私はあなたのことは知っている。ってあなたがどんな時にもスタンドバイミー、あなたのそばに立ち続けているよ。これが神様が私たちに対するお約束ということであります。主のご愛を心から信じお従いする者はアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。優しい天のお父様、自分の時間ではありませんけど、こうやってパウロ先生がこの世の中から離れるときに、若いちょっと、その神経の弱い弟子に対して真心を込めてお話をして、時が良くても悪くても福音を述べ伝えなさい。この地上で裁かれちゃ本当にクリスチャンの香りがしない、クリスチャンとは思えない、そういう人が世界には何千万とおります。主よ、ウェルカムホーリースピリット、聖霊様、キリスト教会にもう一度吹いてください。カトリック教会にも、そして世界が戦争して愚かです。どうぞみんなが仲良くできるように、平和に過ごせるように、愛し合うことができるように、どうぞ助けてください。お願いします。悲しみの中から真実を見つけることができ、永遠に続く神様のご愛の中で生きられるように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。